全然いいんですよ。ビッグバンが
その要は簡単に言うと今まで辿ってきた時代じゃないですか、うん、ってことは今まで辿ってきた時代を戻ると当然ビッグバン説っていうのが根底にあるっていう
一番最初はね。
ただ問題はそのビッグバンが起こる前はじゃあ何があったとやっちゅう話。
そうそうそう、
それも今その宇宙空間を生んじゃってどんどんどんどんやっぱりいろいろ科学も進歩してるんで、そういう風な要は見つける方法とか、その簡単に言うと宇宙ってどんどん広がり続けてきてるんです、うん、でもその宇宙って広がり続けていく中で光の話す速さで広がり続けていくっていう理論はもう当然、うん、そのも現に認められてるわけで、うん、ただここを見たらその先が結局宇宙ができる前だろっていう話です。
そう、何もないわけでしょ。
それを今ずっと科学者たちはそこの先を得ようとしてるんですよ。ただ現実的に光より速い
そうなので肉眼で認識できない
できないわけです。ただじゃあどうするかっていうのは宇宙空間を縮めていこうっていう話です。で縮めていったらじゃあ今の理論でもその先が見えるんじゃないかっていうところが今の宇宙理論の話です。
その夜も眠れなく
てたまらんよこれたまらんの。
そんな寝る前とか見たらやばいじゃないですか。
やばい。
そうですよね。
学者さんの説ではあの物ってどんどんどんどん進化していくとちっちゃくなっていくでしょ。何でもテレビでも何でも
携帯電話にしろ、
パソコンでも何でもっていう物事の理屈でいけば、うん、広がっていってるってことは未来に進んでるんではなくて過去を遡ってるんですよ。
なるほど。
っていうそういうだから要するに相対性理論的な時間が例えば広がっていくんじゃなくて縮んでいく。だから広がれば広がるほど過去に戻っていって古くなっていってるっていう。だから時間軸ってじゃあ何なんかっていうような。
やばいっす。
でも観念の話になってくる。それこそ肉眼で認識できない時点でもうほぼ科学ではなくなってきて、
ね、
哲学になってきて、フィロソフィーの話になってきて、それが面白いですよね。どうかしらも観念も宗教の話ですよ。
で、あのこの前僕たまたま見てた番組なんですけど、その宇宙理論を読むときに究極今量子力学的な話で、はい、うん、要は分かりやすく言うと宇宙空間で同じ物質が2つあるとしたら、例えば片方の物質とその何十兆年離れたところのもう一つの物質が絶対非なるもの、
うん、
要は全く同じじゃない可能性、うん、要はこっちがプラスであるとこっちがマイナス、うん、こっちがマイナスであるとこっちがプラスっていうような理論、うん、それを結局左の手袋がこっちになったらこっちのものは右手袋っていうような話で、要は宇宙の先の先を見ようとします。でこれの確率論っていうのが結局ランダムなように見えて実は規則性があって、それを用いるのが牛の模様、
うん、
牛の模様ってランダムなんですよ。一つとして同じ牛の柄っていないらしい。
へえ。まあ
それはでも実際にその牛の柄っていうのは牛の DNA が決めることだっていうふうに今まで知ってたんだけど、牛の DNA で同じ柄が出ないっていう事態がもう DNA の範疇を超えてるんだ。
そうね。なんで一緒になれへん
じゃないだろ
う。そうです
ね。だから確率が 0% になる。
そういうことです。でも同じ設計図からできてきたんだから同じような模様になるのは必然だろう。じゃあなぜ同じ牛が出ないのかって話。
たまには一緒になれよって話。
そうだけ一個もないわその事例がないのに、じゃあなんで同じ設計図なのにそういうことになるのかっていう話から、その B なんとか細胞っていうやつを見つけて、その細胞間で
カオス理論やや
っていくと、そのランダムでずっと模様が動き続けるん
ですよ。へえ、すごいすごい。
でその時のどのタイミングで入ったかってこと、ただ同じ動きをしない絶対に。 だからその動きっていうのは一瞬一瞬で常に違うものであって、宇宙空間も同じことが言えて、常に進化し続けて動き続けるのが宇宙空間だと。だから同じと常に同じものがある。だから見るときによって違うし、空間っていうのは無限増殖であって、その全く同じ判定ができないっていうのは今の宇宙空間だっていう風な話を一生懸命ハゲ持っちゃいましょう。
いやでも、すごく変な意味で納得がいく。
だから要は宇宙空間の端とか真ん中とかいう風な話ではなくて、そう、一つのそのプロセスであって、そのどこで見るかによってその宇宙っていうのが見る位置によっても違うし、立場によっても違うし、時によっても違う、
時によってこんなにちっちゃかったりこんなに大きかったりする。要するに端っていうのが一定じゃない
ないってことです。
面白いな。でもそれでもそうでしょうね、きっと。
いや多分そうだと思う。
そのなんかたかだか人間が机の上でこう、ペンと紙で書き合わせるような話じゃないのだけど、確かに
変に納得がいったっすもんね、それって。やっぱ分からないことっていうのがあって逆にいいのかなと思うんですよ、それはやっぱ人間なんかのレベルじゃやっぱ到底理解できないことがあって、
あの分からないことをどう分からなく定義するかっていうのがすごい大事だと思うん
ですよ。
あのこんなぐらいややこしいんで分かりませんっていうのを人に説明するのがすごい大変やと思う。ただそのね、そのハゲチャビン の先生はすごい高尚な、
めちゃくちゃ分かりやすかった、
分からないということがすごく分かりやすく分かったっていうこと。
ただですね、これが面白いことに、あの分かりやすく例えばっていう話をしてくる、例えばの話が全く分からない、
まあ、そこはでも色気の部分でしょ。そういう学生図のセクシーな部分。
要は一瞬にして無の空間から有が誕生するわけだ。無の空間から有が誕生するわけがないわけ。
そう、
無だから。でも無の存在から有が誕生してるのがブラックホールだって、でそれを理解できないけど、無の中では無同士が結びついてたまに有ができることがある。ただその無っていうから有ができた瞬間に無になる。だから無な。分からんやろ。これが難しすぎる。
ゼロかけるゼロが1になった瞬間にゼロ
に。ゼロになる。分かりやすいね、むちゃん、さすが。これはね、
いや面白いね。でもすごい、でも色気のある話やと思いません？
でしょ？なんかこれいいんすよ。無だよね。無から無が、無と無と、ほんと無ない。もう絶対何もない状態から有ができた瞬間にそれが無になる。それを繰り返して無になる。
切な的やん。
切なですよね、これ。
切ない話。それこそ。上さんどうぞ。
簡単な話を。もう一つの意識的なレベル。要はその人間の脳みそが、ね、人間の体って宇宙空間に例えられることがあるけど、
小宇宙。
要は簡単に言うとそういうことなのかもしれない。分かりやすく言う。人間の脳なんか解明できないからね、作りから。今だね、システムは分かるけど。じゃあなんでそうなるのっていうのは誰も紐解けない。
実際神の仕事、
それこそ宇宙空間もそうで、理論的にはこういう風になってこういう風になっていっていいんだろうっていうのは分かるけど、じゃあそれがどうなのって言った時には結局何も分からない。
言ってないですね。
だから結局そう、同じ観点で言うと分からんもので分からんなら結局それと同じことだ。
このね、宇宙系の話もね、面白いんですよね。
好きなの。ブラックホールの話だ。好きなの。
よう分からんのが、なんか気持ちいいでしょ。
めっちゃ考えちゃう。
ってなこと思うと、やっぱり人間ってもともと探求心の生き物やと思うんですよ。知らないこと大好きなんですよ。よく分からない、難しい話がすごい好きなんですよ。 宇宙なんかそれこそ最たるもんですよ、うん、で最近ね、ダイオウイカ見つかったでしょ。
あ
の 深海を研究してる先生に言わせると、宇宙の果てを見るのもやけども、地球の中心をもっともっと研究することも、それに匹敵するぐらい面白いっていうわけですよ。
でしょうね。
何にも分かってない、その地球のじゃあその深海ですね、海の底の底の底にどん何があるのかとか、どういうことになってるのかっていうのは、
何
実は過ごしやすいって知ってました。あの温度が、水温が一定なんですよ、深海って。
そうなんですね、
うん、光がないだけで、むしろ地上の方が気温が激減するんで、あの住みにくいですとか、まあ、例えばそんな外にしてもそう。
深海もまだ全体でいうと 2-3% ぐらいでまだ、
っていう話でいくと、結局物事って作用と反作用が絶対あって、遠くへ遠くへ行こうと思えばどんどんどんどん近づいてることになる的な、 あるんですよね。そのなんかそのジレンマっていうか、そういうローテーションが。だから宇宙の発展、あのアインシュタインがあの相対性理論の中で言っているのは、どこ宇宙のどこまでも、例えばですよ、仮説なの、宇宙の果ての果ての果ての果てまで見れる、もし望遠鏡があるとしたときに、その望遠鏡の果てに何が見えますかって言われてるんです。
心理テストみたいですよ、
ね、
何が見えると思います？そう、実際ないんですよ。ないけども、はい、理論というか理屈の中でいけば、宇宙の果ての果ての果ての果ての果てまで見えるとしたら、その時に覗いた時にレンズの向こうに何が見える？
もうそれ感性の問題で、別に答えない
です、うんうん、そう、何も正しいとか間違いじゃなくて、
ただ何が見えると思うんやっていう問いだけど、
パッと思ったのも暗闇しかないですよ、
は
い、
うん、
それも正解。
俺は自分の後頭部だよ。
ピンポン、それじゃ、アインシュタインが言ってるのはそう、つまり回ってくる。だから そうだよ、遠くの遠くの遠くを見ると一番近いものが見えるっていう。
でも絶対見えんけんね、自分の目で。
だからもう哲学も科学も宗教学も何もかもが最後は一つのところに向かってる。
そう、ベクトルの問題だよね、うん、ただ単に今日眠れるから、こういうやろ、これが梅ちゃんだ。
まず今日帰って落語、まあ、帰りながら落語と階段行くでしょ。やっちゃうでしょ。
やっちゃう
脳
にインプットしてあるでしょ。
ありがとうございました。